コロサイ3:15-17。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。あなた方のすることは言葉によると行いによるとを問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。 It's not happiness that brings us gratitude. It's gratitude that brings us happiness. 私たちに感謝をもたらすのは幸福ではない。私たちに幸福をもたらすのが感謝である。聖書の言葉ではありませんが、味わい深い言葉です。聖書も感謝が祝福をもたらすことを教え、私たちにまず感謝するよう命じています。詩編には、主に感謝せよという言葉が何度も出てきます。例えば、詩編107編では、一節に、主に感謝せよ、主はとこしえに慈しみ深い、その恵みはとこしえまで、とあって、8節、15節、21節、31節に、彼らは主の恵みと、人の子らへの苦しい技を、主に感謝せよ、と繰り返されています。新約聖書も同じです。最もよく知られているのは、テサロニケ第一、5:16-18でしょう。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これが、キリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。喜び、祈り、感謝することが命じられているんです。そうなんです。それは命令です。今喜べないと思ったとしても、とても祈れないと感じても、感謝すべきことが見えなくても、とにかく喜び、祈り、感謝することが教えられています。物理学に慣性の法則というものがあります。物体に力が加えられない限り、静止している物体は静止し続け、動いている物体はそのまま動き続けるというものです。例えば、車を急発進すると乗っている人は後ろに倒れます。人が静止したままでいようとするのに、車の方が先に進んでしまうからです。逆に車が急停止すると乗っている人は前のめりになります。ステアリングホイールやフロントグラスにぶつかったりしかねません。ですからシートベルトやエアバッグが必要です。また車も一旦動き始めれば、もし摩擦や抵抗が何もなければ、永遠に動き続けます。ブレーキの必要なわけがわかります。同じようなことは人の心理の中でも起こります。私たちが長い間同じことを繰り返していますと、それが固定観念になり、習慣になり、そこから抜けられなくなるのです。何か嫌なことがあるとすぐに起こる。誰かが一つの失敗をしたら、それでその人のすべてを否定してしまう。自分が失敗した時には、いつまでも自分を責めて、失望を落胆してしまう。そうしたことは皆、物事が起こるたびにしてきた反応が積み重なって生まれたものです。大抵の場合、それは否定的、消極的なものです。猫をケージに入れ、入り口を閉めますと、猫はもうそこから出られないと観念し、ゲージの中で 入り口が開くのを待ちます。ゲージのシェルの上の方を取り外しても、猫は目の前の蓋にだけ注目し、そこから出ようとしないのです。私たちも目の前の問題だけしか見ず、イエス・キリストがそこから解放してくださっていること、また救い出してくださることを見落としていることがあります。そうした固定観念や束縛を打ち破るものが感謝です。聖書が感謝せよという通り、まず感謝する。とにかく感謝する。そこから問題の解決が生まれます。けれども、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさいと言われても、喜べないこともあり、祈れない時もあり、感謝が湧いてこないこともあるでしょう。いつも、絶えず、すべてのことと言われても、そんなことは到底自分の力ではできない。誰もがそう思います。そうです。自分の力ではできません。しかし、イエス・キリストにあっては、それが可能になります。聖書はいつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。と言うだけでなく、その後に、これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。と付け加えています。キリストイエスにあって。この言葉が大切です。自分ではできないこともイエス・キリストにあってはできます。イエス・キリストがそれをさせてくださるのです。私たちは自分の力では苦しみを受けてまでそれを喜ぶことなどできません。しかし、イエス様は苦しめられることがあってもそれを喜べと言われました。マタイ5の11と12にこうあります。私のために罵られたり、迫害されたり、またありもしないことで悪口雑言を言われたりするとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいのだから。ここには私たちが喜ぶことができる理由が書かれています。天の報いがあるからです。魂の救いがあるからです。たとえ財産が奪われ、体が傷つけられることがあったとしても、誰も私たちのうちにある救いを、救いの喜びを奪うことはできないのです。また私たちは自分の力では祈り続けることができません。思い煩いに囚われたり、疑いに押しつぶされたり、忙しさの中で疲れ果ててしまったりするからです。そうなると、神様はもう私の祈りには聞いてくださらないのだと思い込み、祈ることをやめてしまいます。しかし、イエス様は言われました。あなた方が私の名によって、父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになる。ヨハネの15の16です。イエス様のお名前によって祈る祈りは必ず聞かれると約束されたのです。私たちはキリストの名で呼ばれているもの、クリスチャンというわけですからね。イエス・キリストのお名前を持っているものです。どんな時でもそのお名前を呼んで祈ることができるのです。私たちは自分の力ではすべてを受け入れ感謝することはできません。こんなことは感謝できないと思ってしまうのです。しかし、キリストは私たちの目を開いて、私たちがどんなに大きな恵みを受けているかを見せてくださいます。私たちにとって本当に必要なもの、大切なもののすべては、実は私たちが自分の力で勝ち取ったものではありません。皆、恵みによって受けたものです。この命も、命を支える空気も、水も、食べ物も、皆、恵みです。家族も、友人も、教師も、医師も、 社会を支えるために働いているすべての人も皆恵みです。誰一人欠けても、今の私はなく、毎日の生活は成り立ちません。そうした恵みに加えて、私たちに与えられている最高の恵みは、イエス・キリストによる救いの恵みです。罪に罪を重ねてきた過去の一切が許されている。こんなに小さなものが、神の子供として受け入れられ、愛されている。地上でも祝福され、天にはなお大きな祝福が待っている。しかも、私たちが受けている豊かな祝福は、イエス・キリストが天の栄光を捨てて貧しくなることによって与えられたものなのです。私たちの罪が許されているのは、イエス・キリストが十字架でその血を流してくださったからです。しかも、私たちが受けている豊かな祝福は、イエス・キリストが天の栄光を捨てて貧しくなられたことによって与えられたものなのです。私たちの罪が許されているのは、イエス・キリストが十字架でその血を流してくださったからです。私たちが受けている祝福は、イエス・キリストが進んで十字架という呪いの木にかかってくださったからです。私たちが今永遠の命によって生かされているのは、イエス・キリストがその命を捧げてくださったからです。キリストのへりくだり、苦しみ、また悩み、そのお体に受けた傷の一つ一つ、それらは皆私たちを救い、癒し、生かすためのものだったのです。こんな恵みを受けていて、それでも感謝できないことがあるでしょうか？キリストにあって救われている私たちは、喜び、祈り、感謝しないではおれないのです。キリストにあって、そのことができるのです。テサロニケ第一には、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。喜び、祈り、感謝の順で書かれていますが、喜び、祈り、感謝することができるようになるためには、まず感謝から始めると良いと思います。感謝があれば、その後に祈りが続きます。そして祈りは私たちを喜びに導きます。コロサイ人への手紙には、7回感謝という言葉が出ていました。1章3節、私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエス・キリストの父なる神に感謝しています。1章12節、また光の中にある聖徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神に喜びをもって感謝を捧げることができますように。2章7節、キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通り、信仰を固くし、溢れるばかり感謝しなさい。これで3回です。そして今日の箇所には、連続して3回、感謝が出てきます。もう一度3:15-17を読んでみましょう。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより、感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。あなた方のすることは、言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に 感謝しなさい。最後の7番目は4章2節。目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈りなさい。こうした箇所を見ただけでも感謝がどれほど大切かがわかります。そして感謝から物事が始まることもわかります。感謝の心を持つ人になりなさい。感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。主によって父なる神に感謝しなさい。もう説明はいりません。実行があるだけです。祈りましょう。主なる神様、あなたはイエス・キリストにより私たちに救いの恵みを注ぎ、私たちに感謝を教えてくださいました。私たちは何度も感謝を教えられながら、それを忘れやすいものです。どうぞ私たちに主に感謝せよと命じてください。私たちはあなたに感謝を捧げ、感謝の心を持ってすべてを行います。私たちのこの決意をキリストにあって支え守ってください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。